ばんは。第2土曜の夜8時になりました。マジックワンズプレゼンツ福田秀山の開運フェスティバル、司会は私福田秀山が今夜もじゃんじゃんバリバリ大フィーバーでお送りさせていただきます。そしてアシスタントは南優子さんと大波さんです。
こんばんは。
ということで、ね、今夜も頑張っていきましょう。本日はスペシャルゲストに来ていただいております、うん、ちょっとこう、うん、ハードルを高くして登場してもらおうかなという、こういじめなんですけど、マジックワンズの新人、
緊張してるよって旗からね、うん、
新人のヨハン君です、
はい、あーどうも、
はじめまして、はい、新人のヨハンです。
なんと20歳よ、これ私と同期。若い。
29
え、8です。
あ、8ですか。あ、僕9になったんで
一応年齢は出してないんで、お願いします。
違いましたね。
大丈夫です。ヨハン君はなんかね、はい、茨城出身で、
そうなんです、
テクノが好きなんですよね。
そうですね、う
ん、今先生の元で勤めなさってらっしゃるということ で、イケメンやんこれ。
イケメンなんです。
ありがとうございます。
ミキちゃんちょっと左手今日緊張してるからな、隣に、うん、
ちょっと震えてるかな。
でもね、うん、本当にね、
楽しくなりそうね。今夜も
テクノが好きとか、
テクノと知ってる先生大丈夫、
機械音楽みたいな、
そうそうそうそう、デキデキしてるやつやな、
まあね、ちょっとかっこいいコメントやなと思ってるわけですけれども。
ほんまやね、
うん、僕が知ってるヨハン君はね、
うん、
爆風スランプが好きなんですよ。
あ、そうですね、爆風スランプも
走る
そういうところを言わずにこう、うん、テクノだみたいなところにね、こうかっこつけてるところがあるんじゃないのかなと。
かけ離れてるじゃないですか。テクノと、そのサンプラザ中野のギャップが、
うんうん、
どっちかにしとこうかなと。
なるほど、
う
ん、イメージ戦略を。
そう、ね、分かるよ、どっちもいいね、いい感じだね、上がる上がる、はい、うん、楽しくなりそうやね、今晩も。
今晩はね、本当にね、うん、もう盛り上がっていきましょうと思ってるわけですけど、
はい、
まあ、ヨハン君、二十歳ということでね、うん、なんと昨日誕生日やったんですよ、
う
ん、
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。昨日、
おー、ハッピーバースデー。
ハッピーバースデーです、
ありがとうございます。
誕生日どんな感じだったんでしょうね。
お前誰とおったんや、お母さんに言うてみ。
お母さんと
お母さんとまさに。
いや本当にね、
ヨハン君彼女募集中なんで、皆さんよろしくお願いします。知らないけどね、知らないけどね。はい、楽しくなりそうですね。
そうなんです。
お誕生日おめでとうございます。
今
年の抱負をどうぞ。
今年の、
はい、
抱負、
二十歳の抱負を。
あ、抱負、あ、じゃあ彼女を作ることに。
いや、やばい、狙われてる。どないしよう。
でもそれはもうバシッとこう
取れたっていう。あ、そっかそっか、頑張ろうかな、ちょっと二十歳。
まあ、ウキウキして、
はい、
もう僕がこう、いや、変に気使うような番組にこうしていけたらなと。
せやな。
そう、
あの、はい、昨日と服同じやけどみたいな感じになっても先生、フレンド置いてない。
あ、まあ、そこはね、こう暗黙の了解かなと思うわけですよ。まあ、僕もそんな野暮な男じゃないんで。
ちょっと笑いよし、なんかリアルみたいになってるやん。
いやいやいや、もうね、はい、あの、真面目ですから。
あ、はい、
はい、
じゃあ頑張ります。
多分今頃真剣に交際のことについて思いを巡らして。
あ、本当に分かった。じゃあ結婚を前提にね、はい、卒業の時は結婚なんでよろしくお願いします。
なるほど、ことぶき、ということでですね、
ね、はい、もうなんか新しい風ですね、二十歳。
そうなんですよ、
ね、嬉しいわ、
ね、ニューウィンドですよ、英語で言うと。なんで英語で言ったかわからないですけどね。
おお、
微妙な。
ミキちゃんが固まってるけど、
大丈夫、ごめんなさいね、
英語わからんかったね。
横文字苦手やねんな。
そう、
新しいニュー、ウィンド、風、
うん、コフやね、コフ。
ウィンドウは窓ですか。
はい、
あ、はい、オッケーです。
マジックワンズはあの魔法の杖ですか。
覚えときます。
はい、お願いします、はい、ということで、始まります福田秀山の
開運フェスティバル。
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたします。
月刊秀山ダイジェスト、
うん、
はい、このコーナーは、うん、開運メールマガジン週刊秀山ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします。
はい、定番してきましたね、
はい、うん、そうなんですよ、ということで、まあ、明日なんですけど、
うん、
母の日なんですよ。
お
お、明日か。
忘れてる方はいませんか。
大丈夫、今思い出した。
準備は、そうなんですよ、まああのね、母、まあ、お母さんというのはね、まあ、自分を産んでくれた存在ということでですね、地盤を、
はい、
自分の地盤をね、こう、うん、司る存在でありまして、そのいう存在にこうありがとうということはですね、まあ、そういう自分の もともとの自分の運気を、ね、上げるという、ね、ことにもつながります。もちろんねお母さんのためなんですけれども、
うん、
まあ、半分自分のためじゃねみたいなとこもあるわけですよ、
うん、その時しか表せないもんね母さん、
はい、
うん、
表してますか普段。
え、私、
ええ、私
すごいよもう見つぎ放題本当に。
本当ですか。
なんか最近、ね、去年のね、花の日とかね、
はい、
なんか私ちょっとエステ行きたいわ言うて、エステ連れて行かされの、食事、うん、ホテルで食べの、うん、なんかもう私彼氏かなって思ったもん。
そこまでこう性にも出だして。
そうやね。そしたらなんか今年調子に乗って、お母さん全日空とか好きやなとか言って言い出して、グレード上がってるよお母さんと思って、可愛い承知のまま。
すごいですね。なかなかね、うん、まあ。その来年はもっと上にさ、なっていくと思いますんで、段階を得て、
あらげられた、
そうなんですよ、うん、
はい、はい、そんな母の日ね、
はい、まあ、こういうね本当にとっても良い行事だと僕は思ってますね、はい、こうありがとうっていうのはね言霊って言って言葉のね言葉の霊って書くんですけど、そういうね言葉自体にねエネルギーがあるんですよね、はい、でそういうねこう言葉自体にエネルギーのある言葉をありがとうという言葉をプレゼントするっていうね、まあ、なかなか改まって言えないじゃないですか、ね、そういうことをねするチャンスデーなんで、本当にしていただけたらと思いますね、はい、ヨハンさんはなんかこのお母さんの昨日誕生日を祝った
言ってたね、
母の日みたいな、母の日とかって何かしてあげたことってあるんですか。
1回だけチーズケーキを振る舞って、
ほう、
自分で作って
自分
あげましたね。
釣りを、これは素晴らしいですね。
男の子ってそういうのしれへんのかと思ってた、うん、お嫁さんが来たら、うん、お嫁さんがするもんやっていうのは聞いたことあるけど、
なるほどね、
うん、こんな若い子はこんな、
ね、まあ、その発想は僕にはなかったっていうか、僕は無理作れないですからね。
ちょっと先生、
はい、
先生若い子よりおっさんやねんから頑張ってい
やこれはね今からチーズケーキの作り方を覚えて
せやな、ちょっとな、今男の人
本当にこれ何、何歳ぐらいの時でそれを。
一昨年ぐらいじゃないですか、ね、
ああ、
もう料理本とにらめっこしながら、
なるほど、
必死こいて、
えらえら、
それまでチーズケーキを作ったことは
ないです。
ないのに、
ああ、
そしたらもう味は初めての挑戦で、これは一生懸命作りましたみたいな感じだったと思うんですけどね。
やっぱもうケーキにみじみ出てる感じが、
ああ、
成功したの？
成功ははっきり言って失敗でした、
ね、あ味はチーズケーキやったな。でも
そうです、ね、
ちょっとダマダマした
味が。わりかし美味しいかな。
あ、わりかし、いやいや、
まあ、でもね、うん、気持ちなんでね、うん、お母さんも本当に、ね、
その感謝することがすごく大事っていうのは、
はい、
それ自分に感謝することは何か、自分にも何かあるんですか。そうそ
うそう、自分に対して、
うん、
まあ
感謝し、相手に対して感謝するということで、うん、何かあるんですか。自分に対しても何か。
あ、もちろんですね。だから、自分の、まあ、ルーツですね、先祖という、
うん、
先祖を拝むのとある意味一緒なんですよ、はい、お母さんに感謝の意味を捧げるということは、はい、そういうの、ね、血のつながりなんで、そういう自分の存在そのものを、まあ、肯定する行為にもなりますので、
じゃあ言うたら、まあ、お墓ちょっと、
まあ、まあ、
周り的な、
まあ、つながってるんですね、結局は。それは一つに、
なるほどね、じゃあ自分の気を引き上げるような行為とかにもなるということですね。
そうですね。みきちゃんは何かいます？
私はね、毎年私はケーキを作ってないんですけど、
はい、
ケーキを買いに行って、
はい、
あとなんかカーネーション一緒に渡したりしてます。
ああ、一緒に、
はい、
素晴らしいですね。
でも、直接ありがとうが言えないんで、いつもカードみたいなのに書いてもらったやつを渡してるんですよ。
でも伝わってるんじゃないかな、
う
ん、
そうですね、本当にね、カーネーションもね、
はい、
なんかアメリカの方で教会、母の日のイベントの時に教会で配ったのがこうルーツみたいなのなんですけど、
はい、
そういうね、こうね、神様のみたいなつながりもあるじゃないですか、
うん、
そういうのもね、やっぱりカーネーションっていうそういう意味があっていいんじゃないかなと思います、うん、まあ、みんなね、こうね、直接お母さんにありがとうとか言えて、うん、まあ、幸せだなと思うんですけど、まあ、僕もそうなんですけど、僕がどうとかじゃないんですけど、まあ、中にはこう縁が薄かったり、なかなか言えない人もいると思うんですけど
ね、遠くに住んでたりしたらね、はい、絶対ね、
どうしてもね、こう隔週とか、ね、あったりして、そういう時はね、もう直接本人にどうしてもね、気持ちの中で折り合いがつかなくて言えないような時とかは、もうね、写真に向かってありがとうと言うだけでも、もうこれ すごいいいことなんでね、
う
ん、
あそう、はい、写真に向かって、
うん、そうなんですよ、
まあ、もしかして変な話考えたくないけど、亡くなられてる母親の方とか、はい、あと、まあ、遠くに住んでらっしゃる方だったら、できるだけ送ってあげたいけど忙しくてそうはいかない人にも、
そうですね、
まあ、心の中で言うっていうことは大事っていうことですね、まあ、それが自分に返ってくるんですね、
はい、まあ、これを聞いてる方はね、忘れることはないと思うんですけど、もしね、こう、
そうですね、
あ、過ぎてしまった、
うん、
昨日母の日やったわっていう月曜日の方もですね、う
ん、いるですよね
、うん、まあ遅くなったけどみたいな感じでですね、うん、あの感謝の気持ちをねプレゼントしてあげれば、うん、まあ、あのもちろんねその日の方がいいんですけど、うん、あのもうしないよりかはする方が全然いい
んで、ね、お母さんも嬉しいんちゃうかな、やっぱり、うん、照れくさそうにしてるけど ね、
本当にそう思います、
はい、
ね、親子ともにステップアップするイベントデーになりますので、うん、これはもう大事にしてあげてください、
はい、
明日はみんなでお母さんにありがとう見てくださいね。ということで、
はい、
月刊集団ダイジェストのコーナーでした。
はい。
ひひひ、開運学。ということで、開運の秘訣を語っていきたいと思います。はい、ですね、今月20日のね、うん、11時11分が満月なんです。
20日の11時
そうなんです、うん、はい、まあ、このね、今月の5月の満月っていうのはちょっと毎月の満月とはちょっと意味が違いまして、
うん、
言い伝えによりますとね、
はい、
お釈迦さんブッダですね、
はい、もう
生まれた日、
うん、
悟りを開いた日、
うん、
入滅、お亡くなりになった日ですね、
うん、
これがね全部5月の満月の月だった日、あ、満月の日だったらしいんですよ。
なるほどね、ま
あ、まあ、そういう感じでですね、
今月特に思い入れがある、
そうなんです、
うん、
まあ、いろんな方がそういうね大事にしてまして、ね、この日を上作祭ですね、上作祭っていう名前でですね、
上作祭、
はい、うん、もうね世界中で、お祝いする習慣があるんですよね、
うん、
でこれ京都出身の方の美ちゃん、鞍馬山、鞍馬寺って聞いたこと、鞍
馬寺聞いたことないん
です、ないですか、
ないです、
天狗とか鞍馬天狗みたいな、こう天狗がおるようなね、おると言われてる山なんですけど、
天狗さん、
そうです、
鼻の長い、
そうです、
あ、はい、あの赤いやつ、
そうそうそう、
初めて聞きました、
ね、そういうところでもね、この上作祭を開いてます、はい、毎年、
へえ、はい、それがある
んだ、でね、うん、これ20日が満月なんですけれども、
はい、
鞍馬寺の上作祭は19日の晩にあるんです、
うん、
これ意味わかります、
前夜祭、
前夜祭、あ、前夜祭っていう考え方もあります、
ね、うん、
はい、
あ、
違うんですか、
違うん、
あ、もう前夜祭やと、
うん、
ばっかり、あ、これね、まあ、新月を毎月、うん、新月のディクリエーションって新月に願い事をしましょうみたいなことをね、うん、毎年、はい、毎月僕たちマジックアンズは、うん、お客さんも含めてやってるんですけれども、
う
ん、まあ、新月の時間が過ぎて月が満ちていくときに、はい、願い事を書いて、そのパワーを月の満ちる運気に願い事を乗っけるっていうやり方なんですけれども、
うん、
満月っていうのは、まあ、まさにまあ、月が満ち切ってると、ただ、あ、満月やなってなった途端にまた月は欠け始めるんですよ、
うん、
今日は満月やとか言うてますけど、
うん、
まあ、ほんまの意味で満月になるっていうのは一瞬なんですね、うん、でそれが11時っていうことは昼間、うん、20日の昼間にほんまの意味の満月っていうのは
出てるというわけです
か、そうそうそう、だから20日の夜に見るのはもうすでに、まあ、見た目はまんまるですけど、
うん
うんうん、書き始めてるんですね、
まあ、言うたらその20日の昼が言うたら一番その満月の旬な時、
そうそうそうそう、
願いを乗せやすい時で、それを過ぎるとちょっと、まあ、弱っていってしまう、
そうなんです、
ね、ということですね、
あ、まあ、逆にね、これね、ダイエットとかはこの月が欠けていく期間にやると効果的なんです、
うんうん、あ、そうなんですか、夏に向けて、
夏に向けて ね
海行かんのどないしょ、うん、そやね、あ、そうなんや、じゃ別にそのかけてったからって運気が落ちていくというわけではなくて、
わけではないですけども、
効果の元が変わっていくっていう、
ね、そうですね、はい、
じゃその20日の昼ごとに願うとしたら、こう自分の成長とかそういうこと、 かのことを、ね、
願うといいですね。で、月を、もちろんね、月が出てない期間にそういうことをするのも、願いはもちろん届くんですけれども、はい、月の光を浴びるっていうのもやはり大事なことなんで、うん、となると1日前の晩になるんですよ。
その時が一番ムーパワーをいただける
っていう。そうですね。でも、こういう時っていうのはもちろん、月見をするとかですね、月光を浴びると月の光っていうのはすごいね、浄化作用がありまして、自分の体に背負ってるいろんなこうね、厄とか悪みたいなのをね、もう振り払うことができるんで、ぜひぜひこの19日の晩っていうのは月光を
浴びて、
やってほしいなと思うわけです。
ちょっと月曜日はね。
そうなんですね、月曜日。
いやね、19日の晩もうそろそろ暖かくね、今日は寒いけど暖かくなってるからビールでも飲みながらね、
そうなんですね、はい、
大事な人と、
ビール、あ、でもね、もっといいのはね、日本酒なんですよ、はい、日本酒っていうのはすごい浄化作用ありまして、お風呂に入れるとすっごいお風呂の湯が濁るんですよね。
入れてるよ、
入れてます、
体にもすごい暖かくなるからね、
デトックスみたいな、そういうので、過ごすのもいいですし、白っぽい服装で月の光を吸収するっていう意味で白っぽい服装で過ごしたり、
白がいいですか、今日のみきちゃんは白やから、
そう、完璧やね、
純白で、パンツも白でね、頑張りますわ、
はい、すいません、はい、ですね、あとはお釈迦さんに縁があるということで、はい、シダウッド、アロマオイルね、シダウッド、白檀みたいな香りをたくタイプ
シダウッドっていう種類、一般的にはね、さっきみきちゃんと話してたんですけど、ラベンダーとかローズとかは一般的に有名なんですけど、シダウッドっていう香りがあるんですか？
あります。
オイルの中であ
ります。これだから言うたら線香に一番使われているお寺っぽい匂いが、そうですね。
それを何に使ったらいいの？
オイルをね、炊くんです。
今やってるね、アロマポット。
そうそうそうそう、そういうことです。はい、
いやー、こんなんちょっと好きな人とやらないかな、こんな横にそのお父さんのことはちょっと引くわ、私お前とか言うて。
いやいや、母の日とつながりでお父さん大事にするもんね。お父さんとぜひぜひ月を見てください。
他は、他は、
他はですね、
アロマオイルを見に、そういう風に炊いて、
そうですね、でもちろんね、パワーストーンとかお持ちの方はですね、こういうの身につけてるのを一緒に血行浴をすると意志も浄化になってパワーアップして、パワーチャージもできますので。
じゃあ例えば、はい、これホワイトデーに先生からいただいた、ね、
そうですね、
御社のヒット商品、こういうのを身につけて月光浴も一緒にした方が、綺麗になるのね、この石が
欲しいですね。値段はここで言うといろいろはばかれることが秘密ですけど、
ホームページで検索してください。
あとはですね、そういうね、満月用のアクセサリーみたいなうちのラインナップであるんですけれども、そういうものをね、就寝の時に枕元にとか、
寝る時に、
そうです、もう一日中ね、その満月の月を浴びてる、こう中継点になってくるんで、家の中みたいな、そういう効果もあります。
へえ、はい、まあ、じゃあ日本酒を入れたお湯に入って、はい、できたら白っぽいパジャマ着て、はい、アロマオイル焚いて、はい、石を身につけて、はい、寝るときはアクセサリーを胸元か枕元に置く。
お見事、
見事、ね、
本当に、そういうことなんです。
そんなことしてたら絶対結婚できるやろうな、これ。
頑張っていきましょう。
でもためになる、そういうふうに19日は過ごすといいんですね。
はい、やっていきましょう。ということで、はい、これも秘技ですね、もう完全に秘技をお伝えしました。秘技開運学のコーナーでした。
イエイ。
月月占いのコーナー、
かわいい。
はい、月月占いとは、月の満ち欠けにのっとった新月から新月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです、はい、今月の月月占いは、5月5日の新月、もう過ぎちゃってますね、はい、6月4日の新月までの運勢ですね。
はい、はい、1月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが三角です。
はい、全てのことにね、押すよりも引く姿勢が大事です。
あ、そう、
はい、一人になって心の声に、耳を傾ける時間も持つことが大事ですね。
はい、
はい、はい、2月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が20丸、健康運が三角です、
はい、2月生まれの方はですね、スピーディーな行動が吉です、 未解決の問題はすぐに決着をつけましょう。
はい、
はい、3月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
うーん、はい、3月生まれの方はですね、うん、あの争い事が増える時期なんで、うん、あの、はい、我を張ったり感情的にならずにですね、うん、冷静な目を持つことが大事です。
うん、はい、4月生まれの方、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、協調性を持つことが開運の鍵です。はい、肯定的な心で上昇運に乗っかっていきましょう。
はい、5月生まれの方、う
ん、ヨハンさんだよね。
そうですね、
はい、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが三角です。
あららら、
うん、面白くないですね
いや、これね、あの三角と出てますけど、そのね、うんうん、何が三角としているかというと、うん、あの勢いが強すぎるんですよね、
逆に、
うんうんうん、だからあのちょっと控えめ、自分の中でややブレーキを持つぐらいがちょうどいいっていう意味で三角なんですね、うん、で、あの調子に乗らないことが
対応の秘訣なんで言われてんね、
聞いてます。
謙虚な方やから大丈夫
よ。大丈夫ですね、
はい、
はい、6月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
はい、
はい、6月生まれの方はですね、あの過信に注意ですね、自分を信じすぎないようにですね、チャンスの訪れを待つのがベスト、うん、目上の人の意見も聞き入れるようにしてください。あの本当にあのいい時期を待つ姿勢が大事ですから。はい、
はい、7月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方はですね、はい、あの内面的な幸せがあの満ちる時ですね。外からのこういうことがあった、こういうことがあったではなくてですね、あの小さな幸せに気づける人になってですね、あの内面を成長させるようになってください。
はい、
はいはい、8月生まれの方、恋愛運、丸、仕事運、勉強運が三角、金運が丸、健康運が三角です。
はい、
はい、8月生まれの方はですね、あのお金や知識や実力ですね、いろんなものを蓄えていきましょう。全てのことに対して、そうですね、はい、そうしておけば必ず来る、もうすぐチャンスが訪れる気が来てますので、うん、それを活かせますので、蓄えていってください。
素敵な時やね。
はい、
はいはい、9月生まれの方、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸、健康運が三角です。
あらあら、
はい、9月生まれの方はですね、うん、まあ、運の成長期ですね、今からっていう感じなんで、人に優しく人に気を使い、人間関係の土台をですねしっかり築いていくことが、これからの発展の秘訣です。
うん、はい、はい、10月生まれの方、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方はですね、うん、まあ、急がば回れが吉の時ですね、うんうん、どっしり構えて、はい、幸運を焦らず待つのが大事です。
なるほど。
はい、
はい、11月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが三角です。
はい、11月生まれの方はですね、予想外のことが起こり、びっくりしたりすることがありますが、ね、冷静にやり過ごせば大丈夫なんで、客観的な判断を持つようにしてください。
はい、はい、
仲間ですね。
そうですね。
はい、はい、12月生まれの人、
はい、12月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが三角です。
はい、
ら、また仲間おったよ。
そうですね、まあ、12月生まれの方もですね、はい、自分を磨くことが大事な時で、心の充実に身を向けて、次の春を、もう必ず来ますので、もう待ってくださいということですね。
うん、待つ時期やね。
はい、
はい、
まあ、あの全体としてですね、うん、はい、まあ、ちょっとあの健康的なこ部分が、みんなしんどい方がほとんど
ですね。そうですね。三角ですね。
まあ、時期、季節の変わり目でもあります。うん、あの暖かくなったと思ったらまた梅雨がやってきて、
うん、
今日もね寒いです。はっきり言って、うん、5月なのに寒いです、うん、本当に。うん、はい。そういうね、基本もう運の基本ですからね、健康はね、心も体もすごい健やかに、過ごしていただきたいと思います。ハーブティーとかね、この今の季節、木の季節にハーブティーってすごい合うんですよ。そして心も落ち着ける効果があったりですね、癒しの効果があったりするんで、こういうのを飲むのがおすすめですね。
あ、気つながりでね。
はい、そう
な
んです。ハーブティー好きですか？
ハーブティー大好きよ。みんな好き？
ヨハン君はどうですか？
ダメですね。
あんまり。あんまり。
キキちゃんは？
私もね、あんまり。
あんね、若い時は私もハーブティー嫌いやって。やっぱちょっとね、なんか悟りを開いてから、あの若い子には早い。
でも本当に20代のどっかで味覚って変わるよね。
変わる変わる。うん、本当に変わる。
不思議に。
うん、なんか食べれなかったものが急に好きになったりするからね。
ビールは大好きですよ。
あ、そうね。
あ、もう二十歳
になって。昨日なったばかりやね。おかしいぞ。おかしい。あ、昨日初めて飲んで好きになったんや。
そうですよね。
お早い早い。
そういうこと
に。なるほどね。
うん。僕は未だにあの苦さは、ね、本当にね。
いや、 子ちゃま。
すみません。
バラやすい皆さん。
はい。そういう感じですね。ね、心と体の健康を強く
してでもハプティとか飲んだら本当心浄化する気がするよ、うん、あの胃が落ち着くからねやっぱり温かいものだから
本当に
ハーブはやっぱりリラックス効果とかね、うん、全部にいいですからね、
うんうん、30を手前にしみじみ思いますね、うん、いやマジでこれはねぼーっと飲んでたらねちょっと前怒られましたからね、うん、ほんとしすぎない、まあ、いつでもねもうゆっくりしているどうでしょう。
でも大事やからそういうお休みもね、
うん、そうなんです
いつも戦ってる分ねお外でお
休みは特にね分かって、うん、分かっていらっしゃる、はい、ありがとうございますね
はい
ということでですね、うん、この月々占いですね、
うん、
本当に皆さんで本当に、ね、
これファン多いよ
ありがとうございます、
うんまあ、やっぱりね、うん、こうなんか気になっちゃうよねこういう占い的なもんって、うん、女の子特にね
そう占い的なことはやっぱ好きですか、うんうん
大好きですね。いいことしか信じないですけど、
ね、いつもやってるもんね。
そう。
ミキちゃん見習うのね、みんなね。
そうですね。
うん、
本当にこれはですね、月の満ち欠けを意識するだけでも、うん、もうね、あんまり占いに興味ない方でも、あ、今は月が満ちていってるんだなとか、新月はいつなんだなとか、満月はいつなんだなと意識を向けるだけでね、うん、これ良くなります。本当に運気良くなります。
なるほど。
ぜひぜひ月に意識を向けていってください。
はい。
ということで今日はね、新しくヨハンさん来ていただきましたけどどうでした？
はい、あんな新鮮ですね。ものすごい緊張して、もう怖い。喋るのが怖い。
まあ、初登場でよく喋ってると思いますよ。
そうですか。
ええ、上出来上出来。
ありがとうございます。
まあ、こうやってね、まあ、来る人もいればね、うん、去る人もちょっといちゃうということなんですけど、うん
はい、
オーナーミキさんがですね。
はい。
今日もってちょっと卒業という
はい、そうなんです
あら、そうなの
はい、そうなんです、今日でめでたく卒業させてもらいます、
まあ、はい、開運フェスティバルが始まってね、もう1年ちょいね、
はい、
お仕事も忙しくなってきたもんね
そう、いろいろとね、こうね、これから
ただ今聞かされた私はちょっと泣いてました
すごい動揺してるし、みたいな
すぐ見れないけどあ、そうかいな
そうなんです
お疲れ様です、大
臣ありがとうございます
なんか、オーナーミキさんもね、
はい
もう1年を通じての開運法、うちのね、マジックアンドの開運法っていうのも伝授されてるんで、ね、
そう、
これから も大いに活かしていっていただきたいと思います。はい、ね、うちの、はい、卒業生として、
はい、卒業生第2弾です。
そうですね、
はい、
恥ずかしくないように。
はい、ね、頑張りますよ。
上から
や
な。
上からです。ちょっと怖いけど。
もうね、大きな自分、ね、今はまだ、まだっていうかね、若手の。
え、そうやけど、うち卒業してるアシスタントは絶対有名になってってるもん。はい、この間のミクちゃんだってハリウッド系のやつにねオーディションがあって言ってるし、
はい、
ミクちゃんも最近仕事いい風に待ってるって、
ね、大女優になってですね、はい、将来一緒に仕事をまだできるか
無理やろ忘れる
わ俺が無理やったそんな感じですね
忘れるわ、
はい次の放送はですね、はい、6月14日の午後8時からです、
はい、
次お耳にかかる時は今日よりラッキーでハッピーになっていますように、
はい、
それではまた来月第2土曜にお会いしましょう福田修山の
開運フェスティバル
この番組は株式会社マジックワーズの提供でお送りいたしました